皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して調研のメンバーが国内外の最新ニュースを深掘りして解説する読売調研ラジオ。今回は記者の佐藤義明さんに伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は死の需要というテーマを取り上げます。これは就活、人生の締めくくりをどう迎えるかというお話ですか？
はい、それも関連します。最初にお伝えするのは、私たちが普通に考えている死という概念に新たな状況が加わるのではないかという話です。まず人の死には三兆候死、それから脳死があるということを説明します。三兆候死は、心臓が動かない、呼吸が止まる、開けた目に光を当てても反応しないという3つの状態を確認して医師が死亡と診断します。一方、脳死は日本では移植のため臓器提供する場合に限って死を判定するもので、体も温かく心臓も動いているのに脳の機能が完全に失われて後戻りできない状態を言います。海外ほど脳死が一般的ではない日本では、心臓が止まることが死を示していると感じる人が少なくありません。そんな中、患者の体内に埋め込む補助人工心臓という装置と医療システムの進展により、私たちがこれまで経験したことのない死が訪れる可能性が出てきたのです。
経験したことのない死、それはどういうことですか？
はい、先ほど心臓が止まることが死の象徴というお話をしましたが、補助人工心臓を埋め込んだ人の中には、重症の心筋炎とか病気によっては心臓そのものは止まっているのに、この補助装置のおかげで血液の循環は保たれ、意識もあって一見普通の生活を送る患者さんもいます。もともと補助人工心臓は臓器提供者が現れるまでのつなぎとして埋め込むはずが、患者によっては年齢制限などで移植を受けることができず、一生補助装置をつけることがあります。それがデスティネーションセラピーで、リーティーと略しまして、死がゴールの医療です。心臓は機能していないけれども、無事に生きている方々は死をどのように受容していくのでしょうか。なかなか想像しがたいです。特殊なケースといえばそうなのですが、米国では年間およそ3000件の補助人工心臓埋め込み手術が行われ、そのうち半分が DT です。日本でも2021年に DT が保険適用され、重い心臓病の患者に対する標準治療の一つとして推進することになりました。ところで、意識がなく回復は望めないと診断された患者に人工呼吸器を装着し続けるのかどうか、終末期医療の現場ではこの難問に医師たちが日々直面しています。例えば、補助人工心臓の埋め込みに伴う合併症で脳血管障害を起こし、脳死に近い状態に陥る人もいます。回復の見込みがないと医師が判断すれば、家族関係者と話し合って補助人工心臓のスイッチを切ることはありえます。
難しい状況ですが、終末期の現場における一つの判断ですね。
はい、では次のような米国の事例はどうでしょうか。日本人のベテラン心臓外科医がサンディエゴの病院を視察した際に、こんなケースを聞きました。ある患者が DT の導入後にがんが見つかって、回復の見込みがないと診断され、本人家族の同意のもと補助人工心臓のスイッチを切って亡くなったというのです。この場合、延命措置という意味では人工呼吸器も補助人工心臓も同じではないかと思うかもしれません。しかし、人工呼吸器をつけている人というのは意識がなく意思表示ができません。人工心臓をつけた患者では意識があり、自らの意思でスイッチを切る選択をすることもあり得るのです。三兆候死、脳死とは異なる人工心臓死とでも呼ぶべき新しい死の形になるのではないでしょうか。これは私なりの表現ですので、人工心臓死というのはちょっと言い過ぎじゃないかというご意見があるかもしれません。ただし、私たちが持つ死の固定観念 は変容しつつある。少なくともそういうことは言えるのではないでしょうか。
なるほど、事情は分かりました。ただ気になるのは、これは自己決定の死ですよね。
米国を視察した外科医は専門誌で、このケースが日本で行われたらどう解釈されるのかと問うています。おっしゃるように本人の意思があります。患者さん本人は埋め込み手術の前に事前指示書というものを医療機関に提出して、最後はどうしたいのか、濃厚に治療を受けたいのか、延命措置は望まないのかなど表明しておきます。局面局面で当然本人意思を再確認します。結果としてスイッチを切るわけですから、一種の尊厳死のように見えます。日本の法制度に照らすと、自殺ほう助かもしれないし、安楽死と言えなくもないし、実にグレーな状況です。医師の責任というのは機微な問題でして、日本循環器学会などの関連学会が作ったガイドラインでは、DT の中止措置が民事上、刑事上の責任が問われることは望ましくないという見解を表明しています。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。本日は死の需要をテーマに伺っています。佐藤さん、変わりつつある死、他にはどんな案件がありますか？
はい、DT とも少し関係のある安楽死の問題です。カナダの例をお話しします。カナダでは2021年の法改正で安楽死の要件を緩和しました。それは終末期で耐え難い苦痛がある患者ばかりではなく、不治の病の患者に施す標準的な延命治療や緩和ケアを耐え難い苦痛に感じる人にも認めるというものです。さらに不治の病を患っている状態が精神的に耐え難い患者、人としての尊厳を失いたくないというような気持ちだと思いますが、そういう患者にも安楽死を認めましょうという改正がなされました。終末期ではないのに安楽死を認めるという考え方は、日本人にはちょっとショックです。死はタブーという意識の強い日本は、安楽死は認められていませんし、尊厳死法案の議論も進みません。そうこうする間に、海外では死はどんどん変容していきます。
移植医療における臓器提供の場面ではいかがですか？
はい、臓器提供は最初は心臓が止まった後、心臓死、日本でいう三兆講師ですね、それで行われまして、脳死の概念が普及してからは心臓死脳死両方で臓器提供されていました。しかし移植医療のための臓器はどこの国でも不足しています。心臓が止まった後に臓器を取り出していたのでは、血流が止まっているため臓器が傷んでしまい、移植医療に使えない場合もあります。そこで臓器提供を仲介する全米組織ユーノスでは、近年心臓死ではなく循環死、血液の循環が止まる死という概念を打ち出しています。これは脳死が人の死と認められているのだから、ほぼ脳死の状態の患者で心臓がいずれ停止して血液循環が止まるというふうに医学的に判断できれば、それを循環死と呼ぶ死だと宣告できるというのです。日本人にはなかなか理解しがたい状況ですし、日本で直ちにそうなってしまうというわけではありませんけれども、以前に比べて死が前倒しされているのではないでしょうか。
はい、こうした死の現状を見てくると、私たちの持つ死の常識が揺らぐような印象もあります。
はい、死をタブー視する状況からそろそろ脱却して、どのような形で死を受け入れるのか一人一人が考えないと、頭の中の死と現実の死との間に大きなギャップが生まれかねません。ここでようやく就活の話になるわけですけれども、厚生労働省が提唱するアドバンスケアプランニング ACP というふうに呼んでますけれども、愛称は人生会議といって、人生の最後にどんな治療ケアを望むのかを事前に自分で考える取り組みとして医療界などは注目しています。 これは言ってしまえば特段目新しいというものではないのですけれども、 ACP を推進することによって死をオープンに議論することにためらいがあった日本社会を変えるきっかけになってほしいですね。そして望ましい死の需要とは何かという問いに皆さんが答えを見つけてほしいと思います。
はい、佐藤さんありがとうございました。読売朝券ラジオはこれからも旬な話題を取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。